お願いします。
非常に良い椅子をありがとうございました。すごくね、座りやすいんですよね。その代わり座りやすいから立ちにくいんですけどね。はい、第一コリントの14章の一節、はい、お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。で、ここで、2つのことが並列して書かれています。これは何かと言いますと、簡単に言うと御霊の実を求めなさい、特に愛と、こう言ってるんですね。それと並行して御霊の賜物を求めなさい、特に預言、こう言ってるわけです。ですから、私たちはですね、御霊の実を求める必要があり、賜物を求める必要があると。もう求めて言ってることは単純なんですね。両方求めろと、こう言ってるんですね。それで、賜物に反対する方々っていらっしゃって、で、ある方々はこう言ってるんですね。御霊の実を求めるべきである、愛を求めるべきである、まあ、それはそうですね、書いてあるからね。それ賜物を求めるべきではないと、こう言ってるんですね。で、これは間違いです。で、聖書に実を求めよう、賜物を求めようと、両方求めようと、こうあるからですね。両方求める必要があるんですね。で、賜物を求めることを通して何が起こってくるかっていうとですね、いろんな人に益が広がると。例えば皆さん癒しの祈りをしているときにね、いろんなところが治ったりなんかするでしょう。その時に皆さんが祈った人たちに神の恵みが広がってるんですよね。ですから、そういう技が起こるね。場合によっては末期がんとかそれも治りますからですね、特別な祝福をね、その人と共にそれを通して神を崇めることができるということですよね。それともう一つ言えるのはですね、自分に戻ってくる。私は癒しの働きをしてますから、皆さんがやってるのと同様にね、私の息子の生まれながらの脳障害が癒されましたし、治らないうつが私の妻に治りましたしね、私の病気が治りました。今病気みたいじゃないかというかもしれませんが、これは2番目に来てるやつですから。まあ、そういう感じですね。そうしますとね、自分が影響を受けると、具体的にね。それとともにですね、霊的な事柄がというのがあってですね、さらに聖書を深く、そして霊的な事柄をね、深く捉えられるようになってくると。これは一つね、重要なポイントであるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで今私ね、首の病気になってるんですね。首の骨がね、こう曲がっててね、上に立たないんですね。立たない、こういう状況ですね。まあ、通常はこうなってる。だから1年前の夏か冬ぐらいの感じですよね。そうなってるんですね。そしてですね、私の主治医でない整形外科の名医に見てもらったときに言われたんですね。この病気はどうしようもないんです。どうしてそうなのか分かりませんし、治り方も分かりませんと。だから治らないって言われたんですね。で、ただし治らないと言われたと言っても、それは医学的に治らないということであって、神が御心だったら治すわけですよね。ですから私は祈って神が癒されるということをね、受け取ったんですよね。そしてね、こっち行こうかな。 受け取った後でですね、戦いがあるわけですよね。それは何かっていうと、神が癒すって言ったことに対してそれを受け取るわけですけど、現実問題はこうでしょ。それとともに医学的には治らないっていうことを、まあ、言われるわけで、骨が曲がっちゃって元に戻らないから。で、そういう状況ですからですね、信じることの戦いがあるわけですよ。ね。でもね、その時にちょっと興味深いなと思ったのは、神様が助けてくださってる、いろんな形でね。中国地方に行った時に、お医者さんのお子さん、5歳のお子さんがいらっしゃってね、側弯症だって言うんですね。側弯症ってね、側弯が傾斜しちゃってまっすぐにならない病気、これ治らない病気なんですね。骨が曲がっちゃってるから、骨がバンとまっすぐになるのは奇跡なんですよね。で、それを聞いた時に、ね、私は思ったんですね。これは治らないなと。2つの理由でね、曲がってる背骨がまっすぐになるなんてのはありえないと。それから私、側弯症の癒しを見たことがないんですと、少なくともその時は思ってたんですね。ただね、お世話になってるお医者さんだから 真剣に飲まないといけないなと、こういうふうに思ってね、不信仰を振り捨てて、で、真剣に祈ったんですよね。そしたら数週間前に中国地方に行きました。奥さんがね、喜んで言ってるんですね。側弯症が治りましたって。骨が回ってるのがまっすぐになったんですって。レントゲンでまっすぐなんですってね、言われてね、ちょっと潮が上がりましたよ。まさに神様は技をなされるな。ね、こちらの不信仰だったんですけど、神様は御心の時に技がなされるなと、こういうふうに思ったんですね。そしてね、その時にね、思ったんですよね。側弯症は曲がってる骨がまっすぐになるやつでしょ。私曲がってるんですよね。で、それを通してね、そういう病も神様は癒すことができるぞって語られたような気がした。そしたらね、岡山行って、そしたらオンラインやってるお母さんと娘さんが来たんですね。そして言われたんですね、あなたは私たちを知らないでしょうか、私はあなたをよく知ってますとか、なんか言われてるんです。あ、危ないですね。気をつけてください。聞き方、僕たちも気をつけてください。この間地下鉄に乗ったらですね、なんか私をじっと見つめる青年がいたんですよ。これなんか知ってるぞって顔して見てんですよね。私全然知らないのにね、あれもしかしたらインターネット見てる人かななんて思いながらですね、行ったんですね。そしたらね、そのお母さんと娘さん社会人なんですけど、おじいちゃんが末期がんだとかなんか言ってましたね。で、それ祈ったんですね。そしたらね、癒されたっておっしゃってました。まあ、ただ放射線治療も一緒にあったって言ってたから、まあ、どっちの癒しだかわからないと、まあ、どちらにしても主が癒したんだからいいかと、まあ、それでよかったんですね。そこは問題はね、娘さんの方が言ってきたんですね。首のヘルニアだ、首がね曲がっちゃってる、骨が曲がっちゃってね。そしてね、お医者さんにね、治らないって言われた、祈ってくださいって、まあ、言われた時にね、そりゃ首のヘルニアが治るのは無理だなと思ったんですね。反応は皆さんがどうかは知りませんけど、否定的に来るわけですよね。あ、これはいけないと思って、悔い改めてですね。そして、いい加減に祈っちゃいけないと思ってですね、本気に祈ったんですね。そしたらね、報告がやってきました。あ、治っちゃったって。感謝したいと思いますね。その時にね、首のヘルニアって首が曲がってる病気でしょ。私は違った側に曲がってるんだけど、同質の病気なんですよね。そうしますとね、わかるんですね。あ、神様こういうことができるんだって。そしたら北海道行ったら側弯症治ってたんですね。それは何かっていうとね、菅牧師の息子さん の聖霊のバプテスマを祈った時があったんですね。で、そのバプテスマを受けてね、倒れちゃった。で、1時間ぐらいね、床に倒れてたんですね。もう、なんかここの運動こう動きながらね。そしたらね、側弯症だったんですって。それでね、その時に側弯症を治しちゃったって、今に至るまで治しちゃったって、もう感謝したいと思いますね。そしたらね、お母さんね、お母さんがデパートに勤めてたんですって。そしたらデパートの階段に頭からはこう仰向けになってね、落っこっちゃったんですって。ダダダダダダって。で、首をやって頸椎を悪くして、そしたらもうそれは治らなかったんですって。ところがね、それをその後で聖霊のバプテスマを祈った時に、聖霊のバプテスマを受けて、そしてね、それ以降ね、治っちゃったって。感謝ですよね。まあ、ありえない、医学的にありえない病が癒されてるっていうのは素晴らしいんですが、で、私はですね、主を崇めるのね、これは一気にその話が来てるわけですよね。それね、私がね、こうなってるから、神様励ましてくださってるなってことをね、非常に強く感じます。で、神様はね、皆さんを通して神様の技が起こることをね、望み進めていらっしゃるわけですね。ですからね、どうぞその事柄をですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで私が、カリスマの賜物の働きに関わり始めた時に、疑問であった2つのことがあったんですね。それは何かというと、1つはどうやったら賜物が現れるか、これが1つですね。クリスチャンにどうしたら賜物が現れるか、癒しでも奇跡でもね、異言でも異言の解き明かしでも、これが1つ。もう1つはですね、賜物をどうやったら成長させることができるか、この2つですね。それでね、いろいろ本を調べたり、あるいは説教者が来るとき聞いたりするんですがね、そこのところは、ね、曖昧なんですよね。だからね、よーく分からなかった。で、多くの人たちも分かんないみたいで、まあ、ある方のね、悲惨な失敗っていうのは聞きましたけども、それは何かっていうと、9つの賜物がありますよね。その9つの賜物全てを使いたいと、与えられて使いたいと、そこをその人は思ったんですよね。それで40日間断食やったんです。で、40日間断食で9つの賜物を与えられてね、それを使うようになりたいとこう思ったんですね。それで現れなかったんですね。まあ、全部現れなかったのか、一部しか現れないのかは分かんないけど、現れなかったんですね。少なくとも9つね。それでね、断食を続けたんですね。全部来るまで、賜物が来るまで断食をするって言って死んじゃいました。で、これはですね、聖書的な解釈の間違いである。で、神様はね、祈ってたらね、示してくださいますね。だからね、本に書いてある時には分かんなかったことはね、皆さんもそうだと思いますけど、明らかになってくるんですね。でね、一つはっきり分かったのはこういうことです。それは何かというと、クリスチャンになると皆さんが聖霊様が内住されますよね。内側に住まれますよね。その時にですね、聖霊様は清めの力を持って私の内側に内住し、そして聖書を解く力を持って内住し、罪を悔い改める力を持って内住し、イエス様を表すために内住されているわけです。それとともにですね、皆さんのうちに賜物を表すために、賜物の9つの力を持って内住されているのです。だから皆さんがイエス様を信じたら、もうあるんです。私がね、長く疑問に持っていたことがあったんですね。三浦、なんだっけ、絢子さん、「笑点」っていうね、小説でね、朝日新聞の賞を取りましたよね。その時ね、三浦さんのね、旦那さん、なんて言ったっけ？え？ 三千代さんね、三千代さんは福音派だから聖霊の罰説も受けてませんね。三千代さんがね、彩子さんに常に言ってたって、この作品をちゃんと朝日新聞に出すように必ず受かるからって。それですよ、明らかにこれは賜物の力が、ね、その中に働いてるってことが考えられます。だってはっきり言ってたって言うんだから、絶対受かるって、そうしますね。どういうことかっていうと、聖霊様がいらっしゃるので、聖霊様の力が弱いので賜物の力がはっきり出てこないんですが、しかしいらっしゃるので、そういう働きがね、聖霊のバプテスマを受けてない人でもあり得ると。そうするとね、福音派の中でもそういうふうな現象を表す方がいらっしゃるっていうことが理解できる。そしてね、しかし本格的に現れるためには聖霊のバプテスマ、より強く聖霊様が内住することによって、聖霊様の内側にもう備えられている賜物の働きが私たちを通して現れやすくなってくると。で、そうなりますとね、どういうことになるかというと、皆さんのうちにおられる聖霊様のうちにすでに9つの賜物の力が用意されていると、こう思っていただきたいと思います。そしたらですね、じゃあどうしたら出てくるのか。それはね、簡単なことです。やりゃいいんです。なぜやりゃいいのかって、あるからです。最初はいい加減なこと言ったりね、いい加減な判断したりするかもしれませんね。それは気をつけておいてください。しかしね、それをやり始めることによって私たちの内側にある力が動き始めるのです。それで現れ始めると。だから皆さんは9つの賜物の働きを全てすることができますですね。それは皆さんがやることを通して。ただしね、ここでね、重要なポイントがあるんですね。それは何かというと、賜物は教会のものだから、教会が賜物を推し進めている中で賜物を求める名前はより明確に出てきますが、教会が賜物に反対している場合、皆さんが賜物の働きをするときにですね、それはとどまってしまうと。どうして？なぜなら、賜物は教会のもので皆さんのものではないから、教会がはっきりと主にあって賜物を求めるという立場を取り、対応を取ることによって、皆さんの教会員である皆さんに賜物が現れてくるわけですね。だから教会が賜物を認めないで賜物を求めた場合に、あるところでね、教会を出るというような形になるということが多く起こります。またある場合には、ね、途中まで行くんだけど、その後枯れていく、そういう現象が起こります。だから皆さんも周りで見てると、そういうふうになる、なってるのをはっきり分かると思いますね。ただこの教会の場合はですね、賜物を求めてますので、これははっきりと聖書的な土台に立ったわけですよね。ですからその中で賜物を使う中で、管理の中で使う中で賜物をね、立て上げられていく、伸びてくるということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。それで賜物の働きの場合には、ね、2つの要素があるんです。それは何かというと、自分がどうするかによって賜物の働きが現れてくると。もう一つは注ぎかけです。そしてですね、一番重要なことはね、これを知っとかなければなりません。それは何かと言いますとね、賜物の働きを通して皆さんを主が用いようとしているってことなんです。どうしてそれが分かるかっていうとね、聖書に書いてあるんですね。熱心に求めなさいって書いてあるんです。それはね、熱心に求めてね、どうするかっていうと、祈れって言ってるわけです。明らかに皆さんが賜物を求めることは神の御心であると。そして賜物を求めることによって何が起こるかというと、霊的な祝福が開かれるでしょ。祝福が開かれるのは主の御心です。そしてね、他の人たちにその祝福が進んでいくんです。だから皆さんがね、賜物をちゃんとやることによって末期がんの人が救われたら、一人の命が救われるわけですよね。 で、皆さんの賜物が開かれることによって、問題に関して知識の言葉が語られたら、それによって問題の解決が来るわけですね。つまり神の恵みはいろんな人たちに広がっていくんです。だから賜物を用いることはね、御心であるというふうに思っていていただきたいと、こういうふうに思います。それは聖書的であるからですね。そしてね、賜物を用いるときにね、一つね、明確に覚えておかなければなりません。御心だからね、皆さんね、用いられるんです。だから賜物を用いるときに、先ほど言いましたね、私が、何だっけ、脊柱管狭窄症じゃなくて側弯症か、側弯症を祈るときにですね、どうせダメだろうなと思ったんですね。で、どうせダメだろうなと思ったときに入れ替えないといけないわけです。どうせダメだろうなと思って祈ったら、どうせダメなのです。起こらないだろうなと思って祈ったらダメなのです。そしてですね、ある方々はね、祈るときにね、本当に神様働いてるのかしらと思って祈るからダメなのです。なぜならですね、賜物を求めるのが主の御心なんです。で、賜物を通してね、お前死ねとかね、あるいは滅びろとか神様は言うわけじゃないんです。問題の解決と立て上げをするわけですね。つまり神の愛が広がっていくわけでしょ。そういう御心なんです。だから皆さんが御心の立場に立ったらね、技が起こるんです。私はですね、いろんな人たちにこう祈ってもらいました。で、信仰のある人、信仰のない人、信仰の強い人、弱い人、ね、祈ってもらったんですね。まあ、よっぽど罪を握ってたりなんかするのは別ですけど、まあ、そういうことはほとんどないと思いますけども、誰に祈ってもらってもね、主の恵みの力が働きました。そしてね、たとえそれが癒しに結びつかなかったとしても、主のね、恵みの力が働くんですよね。で、おのおのの祈りが聞かれてるっていうことを祈られてみるとね、よくわかります。皆さんのね、祈りは聞かれているんですね。そして問題はね、私の祈りは聞かれるっていう立場に立つこと。なぜその立場に立つっていうのかっていうと、他の方々の幸せを祈ることですよ。賜物を使うっていうことだけに集中すると目が見えなくなりますけど、それは何のために使うのかっていうと、他の人たちが幸せになるためでしょ。あるいは神の栄光を見るためにやるわけでしょ。それはもう明らかに御心なのです。御心の祈りをするときに主は働くんですね。だから働く、神様は働かれる、神様は働かれる。はっきりね、その立場に立つ。だからちょっとね、自信なさじゃなくて、不信仰で祈りをしてはいけません。私の祈りなんて聞かれるかしら、ね、聞かれてるんです。ですね。そして私の祈りは答えられるかしら、答えられるんです。だからはっきりと私が祈ることによって主がこの人に技をなされるっていうふうに言っちゃダメですよ。傲慢とかなんか思われたら困るから。しかしね、言わなくてもね、謙遜なことを言いながらでも心ではね、はっきりと 主が働かれる、主が立たせておられる、主が技をなされるっていうことをね、はっきりと認識する必要がありますよね。具体的にですね。そしてね、私、まあ、説教者なんですけど、説教者やって前半の時にね、前半ってまあ最初何十年かの間の時にですね、ちょっとね、思うんですよね。説教うまくいく時と悪い時があるでしょ。少なくとも私から見て、あるいは皆さんが自分で説教しながらうまくいく時と悪い時ね。悪い時どうですか？もう私ね、誰とも会いたくない、顔見たくない、見たくないんじゃなくて見られたくない。もうね、大落ち込みですよね、具体的にですね。 そしたらね、不思議なことが起こってきたんですね。失敗した説教だと思うときに限ってね、いろんな人たちから反応が来たんですね。で、これはね、神から来たと思います。あなたの見方が間違いであると。で、主がね、言われたのはね、誰が立てているか、あなたをって言われたんですね。そしてね、私が立てているときに私は働くって言われた。そしてね、説教者が立ってるのはね、自分で立ってるんじゃないですね。よっぽど変な人ね、自分の話聞いてもらいたくてですね、そしてですね、一方的に話すような人って大体いないでしょう。主が立ててるのです。そしてね、主が立ててるのはどうなのかっていうと、主が立ててるから皆さんね、用いられるのです。言っちゃダメですよ。傲慢って言われるから、変なこと言ったらネットで叩かれるから、炎上したりなんかしてね、大変な傲慢な牧師だとかなんか言われてですね。でもね、私なんか何もできませんって口では言って、心の中では主が働くって思ってやればいいんです。そしたらね、働き方がね、レベルが違ってきましたね。で、本当に皆さんね、立てられてる。皆さんが祈るときにね、皆さんが一人で祈ると思ってはなりません。一人で祈って神様って言って、山の彼方の遠くにいる神様を聞こえるかなって、来てくれるかな、呼び寄せられるかなとか、そういうことじゃないんですね。大いなる神が後ろにいて、そして皆さんが祈ってるのですね。それで神は皆さんが祈ることを御心とされ、それを用いられるのですね。なんで祈らせるのかというとね、無駄な時間を済まさせるためではなくて、技を起こさせるためにも祈らせるんです。ですから皆さんね、特別な主の技を期待してください。起こってきます。だってもう今まで起こってるんでしょ。例えば前田さんの統合市町村の癒しなんてね、アクセス数6万ですよ。ね、前田さんのところで2000で、アンテオ教会で2000、2000の4000 で、その前に作ったやつは6万。びっくりしてる。だってもっとあるでしょ。ベニー君の脳障害の癒しとか、私の妻の癒しとかね、統合失調症が癒されたのは前田さんだけじゃないでしょ、ね、教会にもいるでしょ。具体的にね、エシュヌンちゃんの自閉症からの癒しとか、普通でないことが起こってるじゃないですか。で、皆さんね、もっとすごいことは皆さんを通して起こります、ね、神様はそれを通して何をしようとしているのか、皆さんを有名にさせようとしているのではありません。神の愛をね、広げようとしているんです。恵みを広げようとしているんですね。そして皆さんがね、不信仰な祈りをするのは恵みは広がりません。無駄だからやめてください。しかしね、皆さんね、主が働かれる。なぜならそれは御心だからである。で、主の愛がそれを通して広がることからであると。はっきりと信仰に立って対応するときに、主の技と力がね、豊かに現れてくるということを覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。
はい、どうもありがとうございました。使わせてくださった神様に感謝したいと思います。ありがとうございました。今あの時計で7時1分2分ぐらいかな、一応あの時計で7時10分から、トイレ休憩挟んで、あの時計で7時10分から始めたいと思います。インターネットでご覧の皆さん、7時っていうふうに言ってましたけど、ちょっと伸びましたので7時10分からになりますので、そのままお待ちいただければというふうに思います。正解は、あの時計ですね、今あの時計は7時2分ですけども、あの時計で7時10分から始めたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではトイレ休憩したいと思います。感謝します。